を引き出す30の上手な質問と、その1、上手に質問ができるとどんどん深い仲になる。上手に質問ができる人は人間関係で得をします。まず深い仲になりやすいことです。質問が上手にできるようになると相手はプライベートで普段話せないこともつい話してしまいます。自分の本音を開けたことであなたに対して特別な意識を持ってくれます。特別な意識を持つとさらにプライベートなことも話してくれ、もっと仲良くなります。これは相手が逆に話すことで実現することではなく、あなたの上で上手に質問ができるかによって今のです。人間には自分を理解してもらいたいという欲求があります。自分のことを理解してもらい、認めてもらいたい存在を笑ってもらいたい欲求があるのです。上手に質問するということは、まさに上手に相手のことを理解していくことにつながる行為なのです。例えば、簡単な例があります。A さん、このビジネス資産は私が作ったんだよ。B さんって、本当に、すごいじゃない。これを作るの大変だったんじゃない。A さん、そうなのよ。実はこれはドラマになって、どんどん会話の質を変えていきます。これは B さんが言った、これを作るの大変だったんじゃない。という質問をしたことで、会話が一段階になりました。B さんがアクセサリーを作った人の努力を踏みに理解し、大変さを認めることで A さんは喜びを感じます。大変さを理解しているこの人なら、もう少し深い話をしてみようかなと思うのです。B さんの上手な質問のおかげです。このようにあなたも上手に質問ができるようになることで、相手ともっと心からの深い仲になることができるのです。質問は上手に一つ解説するための大切なコミュニケーション本音を聞き出す30の上手な質問と、その2、はじめは肝心、簡単に答えられる質問から始める。はじめの質問は答えやすいことから始めるのが連続です。答えやすい質問から始めると会話が進みやすくなります。いきなり最初から相手のコンプレックスを始めるようなことになると、それだけで会話のテンションが下がってしまいます。一旦テンションが下がってしまうと、元に戻すのが難しくなります。そうならないためにも、はじめの質問こそ簡単に答えられることを聞くことで会話のテンションが上げていくのです。答えやすい質問で簡単なコミュニケーションを取って、お互いの相手に柔らかくすることが大切なのです。はじめは簡単に答えられる質問から質問という響きこそインタビューのような硬い感じがしますが、実際は硬くなんてありません。むしろ上手な質問であること柔らかさがあります。硬い質問も確かに存在しますが、上手な質問とは硬い質問のことではありません。質問とさえ気づかないような自然な人となのです。例えば、次のような硬い質問は仲良くなりにくい質問です。あなたの作品を拝見し、形がユニークだと感じました。どうすればユニークなデザインが浮かぶのですか。こんな硬い質問をしてしまった日は一気にビジネスモードになります。硬い質問をするとどんどん社交辞令的になり、打ち解けた本音で会話が成立しにくくなります。硬い質問の痛いところは本音が進行になってしまうところです。逆に言えば、柔らかい質問だと本音を出しやすい状態になります。もっと自然に柔らかくそういや、今話していて思ったのですが、私もこの人は違う形にこだわる性格なんです。やはり気合って必要です。できれば、言葉全体を柔らかくする方が相手の答えやすくなります。相手の注意かと知ったらも読みますが、丁寧で柔らかい会話口調の方が有利です。質問はどうやって柔らかさがあるかが大切です。柔らかければ柔らかいことを相手の本音で答えやすくなるのです。柔らかい会話口調を整える。本音を聞き出す30の上手な質問と、その分、一般的な質問より個人的な質問の方が仲良くなる。質問するときは、できるだけ一般的より個人的な質問をしましょう。一般的は抽象的で答える方も大変になります。最近の若い女性の間ではキャンソールが流行っているんだってね。なぜ流行っているんだ。と女性に聞くのは NG です。最近の若い女性はということは一般論になっているからです。確かに一般にキャンソールが流行っていても、目の前にいる女性が必ずしもキャンソールすることはありません。もしかしたらキャンソールが反対かもしれません。一般的な質問は大だったり抽象的な言い方にならないことがないため、などうしようもいいのです。質問される側としては、私を一般的と同じにしないでほしい。特別で個人的に言ってほしいと思っています。だからこそ質問するときは一般的ではなく、個人的に聞くのが仲良くなりやすいのです。質問するときは、ちょっと個人的な質問してもいいかなと言い始める方がすんなり入っていきやすくなります。自分だけに聞いてくれる特別なことなのかなと思ってしまい、つい聞く側の気合が入ってしまいます。個人的ということを特別に扱っていますよ。大切にしていますよ。あなたが会話ですということなのです。特別な作業でたりは、しっかり答えてくれる人間です。みんなと同じに扱う一般的な質問より、あなたで見ていますよという個人的な質問の方が仲良くなるのです。個人的な雰囲気を出しながら質問をする。本音を聞き出す30の上手な質問と、その後、仲が悪いんですか、より仲質問するときは、どれだけ前向きに質問できるかが大切です。上手な質問とは、深い質問ではなく、深い質問ができるということです。例えば、深いの関係について質問するときです。仲が悪いんですかという質問より、仲がいいんですかという質問をする方が印象が良くなりますね。仲が悪いんですかなんてマイナス思考で聞いてしまうと、聞かれた方もっとしてしまいます。悪いことが前提になっているような印象を受けるからです。質問は明るく前向きにすることです。仲が悪いことを前提に質問するのではなく、仲が悪いことを前提に尋ねる方が、プラスを出す質問の仕方になります。単なる質問としても、前向きな質問者で言葉の印象が随分変わっています。上手な質問とは、前向きを前提とした質問の質問なんです。前向きで明るい質問の仕方を行える。本音を聞き出す30の上手な質問と、その6、できるだけ具体的な質問をする。質問は具体的なポイントです。小さくても構いませんが、できるだけ具体的に質問してみましょう。具体的な質問であることを答えが分かりやすくなるため答えやすくなります。抽象的な質問はテーマが分かるため答えが分かることになります。例えば、100年後の世界はどうなっていると思いますかと聞かれても困ります。今分かりますが、今は多すぎて答えが分かるのです。そこで具体的な質問に変えます。100年後の環境問題はどうなっていると思いますかという質問にすればさらに具体的です。環境問題というテーマに絞られるため考えやすくなります。もっと具体的にするなら100年後の近所の部分はどうなっていると思いますかです。近所ならさらに想像しやすくなります。テーマを絞られるため答えやすくなるのです。具体的な内容で質問する。本音を聞き出す30の上手な質問と、そのなら、質問することで熱意を抑えることができる。あなたの熱意を抑えるために質問がとっておくのことです。どれだけ熱意があるかを熱意がありますと直接言うだけでは本当かどうかわかりません。しかし、もっと詳しく知りたいから教えてくださいと言われると、親、なかなかやる気があるではないかと感じます。私が留学時代、この前向きな姿勢を上手に使って進学した友人がいました。授業が終わった後、先生のところに質問によく言っていたのです。実のことをわからないことがあって質問しに行ったのではありません。熱意を抑えるためです。先生に顔を覚えてもらい、どれだけ自分がやる気を持っているのかわかりにしようとする作戦です。本人は特にわからないことがなくても、先生に顔を覚えてもらって、やる気を見せるためにわざと芝居をしていました。実際、これはとても効果がありました。先生に質問することで、うまくやる気を上げてきた女性とは先生に認められ、うまく進学していったのです。少し、手荒なことではありますが、いいことはありません。一つの弱い技術を考えていいでしょう。質問しすぎて対抗されるということはないのですが、どんどん質問してやる気を抑えていけばいいのです。やる気は質問することで見せることができるのです。質問することがなくても、熱意を抑えるために質問のある姿勢を見せる。本音を聞き出す30の上手な質問と、その8、想像できるように質問する。質問する人は、できるだけ想像しやすい質問を投げかけることが必要です。全部を言葉で説明しようとしても、相手ですから相手の上で想像しやすいように話し合えると理解しやすくなります。言葉ではどうしても、できない業者は一層のことを紙に書いても構いません。日本の言葉に100分は一見にしずということがあるように100回聞くように1回言った方が理解が早いです。話がなくできないのは、質問する人が難しい言葉で説明しようとしているからうまくいかないのです。悪いのは理解できない人ではなく説明している人です。説明している人は既に内容が頭に入っていますが、聞くには初めての内容なので、相当想像するだけでいっぱいなのです。少しでも相手のイメージを出せるように表現を変えてみたり、時には紙に書いて説明することで理解しやすくなるのです。想像できるように質問する。本音を聞き出す30の上手な質問と、その9、理解していないのは理解できない人より説明をしている人が悪い。私は文章を書くにはできるだけ分かりやすく書くようにしています。それは誰でも読み分かりやすい文章にしたいからです。誰でも理解できる文章であるように考えて難しい漢字や表現を使わないようにしています。もしこの文章をあなたが理解できなかったとき、私のせいだと思うようにしています。理解ができないときはあなたのせいではありません。うまく説明できなかったら私が悪いのです。私がうまく説明できなかったためあなたが理解できなかったと思うようにしています。教えても理解しないとき理解できない人が悪いという言い方をする人がいます。しかし生徒というのは理解できないことが大前提です。理解できない人をしたのは先生ではありません。理解できない人は理解できるように分かりやすく説明するのは先生の役目なのです。ここを書き換えている先生が多くて何年も残っております。理解してくれないのは理解できない人に説明をしている人に責任があるのです。相手の質問内容が理解できないときは質問の仕方を直す。本音を聞き出す30の上手な質問と、その10、質問の深さが何の深さ。深い中について特徴的なのは質問の深いところまで来るようになることです。関心のことは表面的な会話しかできなかったのに、深い中について会話もだんだん深い内容まで話せるようになります。どのくらい深い質問ができるかで、どのくらい相手と仲良くなっているかがわかります。この人が深いことを聞ける会社人は、その人はあなたにとって親友になるのです。私もこんなことに仲良い親友になります。やはり友人関係が深ければ深いほど会話の中も深くなります。警戒心の中に心から写真を見るようになります。たくさんのコミュニケーションによって理解もしてもらえるし、そういう作戦もできます。困ったときは助けてくれて、私のことを知っている分、上手に助けてくれます。何分も会話親友です。これと何でも話せる友人がいて本当に良かったと思っています。質問の深さで仲の深さを感じてみる。本音を聞き出す30の上手な質問と、その11、お酒の力を借りると口調が安くなる。 日本社会では、中学の時は本音で語りにくいという文化があります。その他に仕事上では、お酒を飲みながら話をするコミュニケーションというのがあります。美味しいお酒を飲みながら、適度に酔い気分であるほうが本音で語りやすく、言いにくいことも言えるような雰囲気になるのです。いつもお酒は語りはありませんが、適度なお酒を飲みながらの場合は、確かに打ち解けやすい雰囲気作りに大いに役立ちます。お酒を飲み、食欲を満たしながら質問すると、相手も答えやすくなるのです。答えやすくなって、どんどん会話をしていくにつれて、どんどん深い仲になります。仲良くなりたいと思う人は、時はお酒の力を借りることも必要になるのです。お酒の力で仲良くなる。本音を聞き出す30の上手な質問後、その順に、一人の人に話しかけることで全体の雰囲気を壊さないようにする。みんなで楽しむ問題やパーティーではよく話す人もいれば、おとなしい人もいます。私の場合はいつもおとなしい人に話しかけるようにしています。よく話す人もいないのは放っておいても思いられます。しかし、おとなしくしている人だけが正直だとそこで雰囲気が悪くなります。みんなで楽しむパーティーは全体の雰囲気が大切です。一人だけ除外されたように薄くなっている人を見るとそこで雰囲気が悪くなってしまうのです。できるだけ場の雰囲気を一定に保てるようによく話す人はそのまま話しかけるようにしています。一方、おとなしい人が薄くならないように気をつけるようにしています。ある人より正直になっている人に話しかけることで、さらに全体のバランスを崩さないようにできるのです。雰囲気全体のバランスを考えながら正直の人に話しかける。本音を聞き出す30の上手な質問後、その13、どんなことでも正解だと思う心の強さを身につける。質問する場合に求められる場合は、どんなことでも正解だと思う心の強さです。相手の話を聞くときは、できるだけ心を強くして話を聞くことが重要です。心を強くして話を聞けば、どんなことでも同じなら、給料になるため自然と聞きたいことも浮かんできます。私に必ず社会に出したい人は体験することは無人です。ある人は残業することを仕事をするなと言いますが、ある人は仕事ができなければ残業してこのせと言います。まさに正反対のことを言っているため、どちらが正しいのだろうかと思います。中には、同一人物が正反対のことを言っているときもあり、どちらが本当の答えなのか分からなくなってしまうときもあります。私は、同行しているのか分からず、上司に相談したことがあります。そうすると、勉強点になれと言われました。ちょっと場合によって雰囲気は変化するし、状態も変化する。答えは無限にあるんだよと説明してくださいました。なるほど。私はその瞬間違いが分かこの考え方を見せると一気に心を強くして行動できるようになります。今ではぶつかっていた心の持ちがぶつかっている状態で正常なことを考えることができるようになります。どんなことでも正解だと思う心の強さは社会に出た時に大きな国になる精神的な強さなのです。質問の回答は否定や評価をせずどんなことでも正解だと受け入れるようにする。本音を聞き出す30の上手な質問後、その14、何か話してはピンク。プレッシャーを与えると余計な話せなくなる。つまらないから何か話してよ。何か面白い話をして。こんなことを言われて余計な話しづらくなった経験はありませんか。話してと言われると余計な話せなくなります。相手に強制をかけることでプレッシャーとなり話しづらくなってしまうのです。これとまた同じように命令権の会話は相手にプレッシャーを与えます。きちんと答えて、きちんと話してみてよ。しっかり考えて、このように無難な命令権で終わっていることは逆に相手に緊張を与えてしまうのです。命令権の会話はしないことが人間関係では必要です。押し付けられるとそれだけ気分が良くなるのです。メディアの人は触らないようにしつつ。本音を聞き出す30の上手な質問後、その授業、答えてくれたことには笑顔で喜ぶ。答えてくれたことには笑顔で喜びましょう。笑顔で喜ぶことで相手に満足感を与えられます。笑顔で喜んでもらうことで答えてよかったら、もう少し話してみようかなと思うのです。相手にとっても話し合いがあったということです。それに今は使っても学べることはありません。正直でもありません。あなたが一生懸命ことのない最高の時になります。それで最高に人間関係を向上させる最中になります。こんなに効果があるのを触らないのはもったいないことです。笑顔は超嬉しい気持ちにすることがありますが、どんどん積極的に去っていきましょう。最後は最後あなたの人間関係が良くなるのです。質問に答えてくれたことには笑顔で喜ぶ。本音を聞き出す30の上手な質問後、その私が言っていたことをアメリカ人は感謝の社会上手だと思うことが言われました。本当に些細なことでも PHA というは忘れませんし、相手のように笑顔で言ってくれるのです。その場に私も一緒に嬉しくなっていました。特にアメリカ印象に残っている感謝の方法は相手の名前を聞くという感謝の方法でした。私が何言って相手に対して親切にした時、喜んでくれて私の名前を聞いてくれるのです。怖っと SUNN、あなたの名前を教えて、わざわざ聞かれることに驚きましたが嬉しかったのです。名前を聞くことを私に感謝していると感じることができていながら、私も驚かれていたのです。それからというのも私の名前を教えて嬉しいことをされた時は相手の名前を聞くようにしています。名前を聞くことでは日本では何も言ってませんが、だからこそ怖くても効果がある上の方法なのです。感謝をするときは相手の名前を聞く。基本的に相手の質問は大勢の前では聞かないことが大切です。そんなことは当たり前だ。多くの人が笑っていることですね。質問される側はすぐ気づきます。しかし質問する側になったときつい忘れてしまいやすいのです。大勢の前では周りに声が届いてしまいますから答えにくい状態になります。相手とは誰でも話しているわけではありません。信用された人に話すのですから周りに人がたくさんいると話せなくなるのです。相手の質問は最近のときに聞くこと。これが正しいマナーです。当たり前のことですが今一度振り返ってみましょう。例えば今日あなたにどうしたことはありませんでしたか。2人になったとき相手があなたに対して信用を教えているならきっと話しないことも話してくれるようになります。相手の質問は最近のときに聞く。本音を聞き出す30の上手な質問と、その18、論理的な流れより気持ちの流れで会話する方が仲良くなりやすい。上手な質問は理解より学ぶです。論理的に進計算済みの論理的な会話より相手の気持ちを大切にした会話をする方が上手になります。例えば、今日は残業だったんだよという答えに対してどう返答していますか。この時、論理的な人はなぜ残業したのと聞きます。単に理由を知りたいと思い、論理的に返事をしてしまうのです。もちろん、これも一つの返事ではありますが、もう少し気の利いた答えからなります。共感です。こういう時、だんだん嫌なんだねと、まず共感しましょう。相手の気持ちを知らないなら、進める会話の方がスムーズに話になります。相手を尊重していることが相手に伝わり、会話全体が柔らかくなるのです。その時、この人なら私のことを笑ってもらえそうと思ってもらいます。相手から話をしたくなるのです。自分のことを笑ってもらえる人はついもっと話をしたくなります。誰でも私のことを見てほしい、笑ってほしい、認めてほしいという欲求があります。そのため気持ちの流れで話を進める方が良い会話になりやすいのです。気持ちの流れで会話する。本音を聞き出す30の上手な質問と、その19、質問の答えは一つに限定しない方がいい。限定しないことで答えられる話はない。一番好きな食べ物は何と聞かれてもスープは答えられません。一番ということはたった一つだけということです。一つだけと限定されると、うんと言われます。一番のやるのは簡単に思いますが、なかなか考えさせられます。私は幼い頃スーパーで買いにお菓子を買ってやる。でも一つだけねと言われました。子供なので親心からお菓子を買ってやろうと思っていたのでしょう。しかし一つ言われると一番欲しいものをやらないといけないため逆にやらなくなってしまうのです。一番のものというと力が入ってしまい逆に何も決められません。何か一つを選んでも本当に超えてよかったのだろうかなどと考え込んでしまいます。こういう時は一つに限定されるように腹を決めて聞くようにすればいいのです。答えられる話はないと考えに余裕がない相手にとっても答えやすくなります。相手に難しく考えさせるのはよくありません。いかに簡単に答えてもらえるかです。例えば一番好きな食べ物は、良い好きな食べ物は何と言われる方がずっと答えやすくなります。質問の答えを一つに限定しないことです。限定しないことで答えられる話はあります。質問の答えを一つに限定しないようにする。本音を聞き出す30の上手な質問と、その10、データより相手なら質問する方が面白い。面白い会話は必ず、こう言っていることを本人の体験談が入っています。説得することも説明することも質問することも体験談が入っている方が面白いものがあるのです。確かに質問や説得の時にデータを見せることで相手を納得させることもあります。ビジネスの世界では一般的にデータでやり取りすることもできます。データは正確です。しかし、面白くないのです。へ、そうなんだ、で終わってしまいます。相手は人間です。正しいことが間違っているより面白いか面白くないかの方が心を動かす力になるのです。心を少し説明的にデータでやり取りするより、戦いことを感じる面白さの方がずっと心を動かす力になるのです。データより体験談を強くすれば、うまく心の体験のコミュニケーションができるようになります。相手のことに話を進める。本音を聞き出す30の上手な質問と、その11、相手の隠れた努力を見せ、それを質問していくのがポイント。聞いてほしい質問というのがあります。自分では言わないけど聞いてもらいたいなと思う質問です。例えば一生懸命に作ったケーキに対してはこれをするのが大変だったんじゃないと聞いてほしいものです。ケーキ一つはいえ作るのが大変な努力が必要です。しかし自分がどれくらい作るのが大変だったのかはなかなか言い出しにくいものです。代わりにあなたが聞いてあげればいいのです。仲の友人同士なら相手のことは他の人より詳しく知っています。ですが相手の聞いてほしいなと思うことも比較的簡単に感じています。興味をそる質問には相手も喜んで答えてくれます。私はサイトを通して活動を行っていますがそのことについて聞いてくれると嬉しくなってもっと答えたくなります。このサイトの会話では実は大変な努力があってね、先日もと話をしたくなります。あえて聞いてほしい質問をズバリ聞いてあげましょう。まず相手の隠れた努力を見せ、それを質問していくのがポイントです。相手は待ってましたと何らかに喜んで答えてくれるのです。相手が聞いてほしい質問を推測する。本音を聞き出す30の上手な質問と、 その順に、質問するときはメモ用紙とペンを持つ。私は質問するときは必ずメモを取り付けています。こちらが積極的に聞きたいことがあるというように、メモ用紙一つ持たないで質問することは相手に対しても失礼だからです。質問したいことをまとめてメモ用紙を持つだけです。あとは、聞いたことが思いついたことまでどんどん書き込みます。書きすぎるため、相手にそんなことまでメモしなくてもいいよと言われるくらいです。私がメモを取っていることで相手も深い話までしてくれるということになるのです。メモを取りながら質問する。本音を聞き出す30の上手な質問と、その13、答えにくい質問もしない。答えにくい質問というのがあります。なんとなく分かっているのだけでも、はっきりは答えにくい質問です。例えば、将来は何がしたいのという質問は答えにくい質問の一つです。ある程度、考えがある程度、しっかり答えようとすることが詰まってしまうのです。これは質問する側が悪いです。うまく質問できていないために答えが悪くなってしまっているのです。こういう時は、ある程度、具体的に質問することが必要です。曖昧な質問では答えることも曖昧になります。具体的に質問では答えることも具体的に回答できるのです。将来は、現地の仕事に就きたいのと、具体的な仕事の内容をした方が答えることも自らどうか確認できます。たとえ、どうでも理由があるので、今度は理由をきっかけに話を進めていけばいいのです。とにかく、曖昧な質問はしないことです。曖昧な質問は相手にとって答えにくい質問に困ってしまうのです。曖昧な質問がやる。本音を聞き出す30の上手な質問と、その14、今、ここで私、長堅したことを質問すればいい。上手に質問するためのいいポイントがあります。今、ここ、私です。この3つに関係したことを質問することが相手にとって分かりやすく答えやすい質問になるということです。ここに来る途中で可愛いように見られたよということにはしっかり今ここ私という要素が含まれています。何も間違ったということを話さなくても、つい今しがらずに飲み起こったということを話すだけでより親近感が湧いているのです。あなたの質問に対して今ここ私という要素が含まれているかチェックしてみましょう。いつもどういう昔の話ばかりしていませんか。昔の話より今の話の方が面白いです。いつもどういう場所の話ばかりしていませんか。どういう場所の話よりここで起きている話の方が楽しいです。いつも他人の話ばかりしていませんか。他人の話より自分の話をすることが親近感が湧いてきますよ。必ず3つが揃わなければならないということはありません。しかし理想は今ここで私が長堅したことを目指すようにしましょう。今ここ私を含めた質問です。本音を聞き出す30の上手な質問と、その15、質問することで私は楽観的に物事を考える贅沢のためか、昔から友人を作るのが比較的得意です。というのも、私は無意識のうちにある方法を使うことで簡単にあるのを他人と違うことができるようになっていました。質問です。私はいつも知らない人と友人になりたいと思えば質問を活用しています。これが立派な話すきっかけになり、違うきっかけになり、仲良くなるきっかけになるのです。質問は人間関係においてとても強力な仲良しになることです。私のことをよく知っている友人からは何かをしていると言われてしまいますが、気にしないことにしています。違うことまで全然してしまっていては、せっかくのチャンスをたくさん逃してしまうことになるからです。道を聞く方法もありますし、やり方を忘れる方法もあります。ただし、初めから相手の関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関係と関質問することの応用というのは何と言っても元気になるということです。それも答えが元気になります。そもそも聞き方が質問という形に現れます。聞く方も積極的だし、聞かれる方も興味を持たれているし感じますが、答えが元気になります。私はいつも仲良くなりたいと思ったら質問から入ることにしています。簡単な質問から始めます。話すきっかけが欲しいし、友人になりたいからです。相手も聞かれてはいると思いません。思われがちなことですが、聞かれる人は面倒に持っているのではないかという心配をしている人がいます。しかし、自分が聞かれるようになって考えると簡単になります。聞かれるということは、言われているということなのです。自分が言われている気はしません。むしろ嬉しくなってしまうのです。質問の使える必要はありません。質問をすることで相手と仲良くなりますし、仲良くなるとまた質問が生まれてきます。質問が元気に元気な質問を生み出すのです。質問が関心して相手と聞いてみたいことがあるとき、直接自分からは聞きにくいときがあります。例えば、好きな人に付き合っている人がいるかどうかという質問が良いです。好きな人に付き合っている人がいるかどうかは、自分からはなかなか聞かせないことです。聞いてしまったことで、答えが変に意識してしまい、気まずくなってしまうこともありますが、慎重になっておくことです。こんなときは、遠慮なく友人の力を借りるようにしましょう。友人によってワンクッションを置くことです。自分から聞けないため、友人を通して聞かせば、簡単に答えを知ることができます。こういうときこそ、友人は必要です。自分ではできないことでも、友人の力を借りれば、いつも早く実現してしまうものです。直接聞きにくい質問は、友人を通して尋ねる。本音を聞かす30の上手な質問と、その18、すごい質問は雑談の中で自然と発生する。簡単に質問できれば、その質問のきっかけに次の会話と思っていきましょう。会話は今は連想ゲームです。一つの話題をきっかけに次から次へと繋げていくのが雑談の楽しいことです。実はすごい質問というのは雑談の中で自然と発生します。会話は繋げるものです。繋ぎながらどんどん盛り上げていきます。雑談が盛り上がっていくと相手の本音が聞かせるようになります。会話は単発で行うように繋げていくと一心が発揮します。勢いに任せて話が次々と飛び出して聞きたいことはもちろん聞いてもないことで話をしているようになるからです。いかに会話を繋げていかに盛り上げるかです。たくさんコミュニケーションを取ることが大切なのです。質問からどんどん会話を繋げていく。本音を聞かす30の上手な質問と、その19、忙しい、疲れた、大変はピンク。あなたの会話の中に忙しい、疲れた、大変という反応を使っていませんか。明るい会話をしようとするときにこの3つはピンクです。大変と言われてもこちらが関係ないことなので困ってしまいます。この3つを口にしてしまうとそれだけで会話全体のテンションを下げてしまうことになるのです。今からこの3つを口にしましょう。使わなければ使わないことあなたは元気な人だと印象が良くなります。自分で自分に会議場を持たせないためにもマイナスイメージのあることは使わない方がいいのです。忙しい、疲れた、大変とは緊急です。本音を聞き出す30の上手な質問と、その30、コミュニケーションは新しい。質問とは新しい発見から生まれてきます。話をしていて気づいたことや気になったことが質問という形です。質問が新しい発見から生まれるということは冒険の中で宝物を見つけたような感じです。今までお付き合いの中で気づかなかったことに突然気づけるようになるのです。相手の見なかった分が見えるようになるということです。この新しい発見が次に質問という形としてコミュニケーションされ、答えがお互いの理解をどんどん深めていくのです。コミュニケーションは今、新しいです。普通の新しいは、こちらは決まって行動します。人間の内側にある新しいは、相手とコミュニケーションをたくさんということで発見することができるのです。コミュニケーションとは今、人間の内側にある新しいのです。相手の魅力を発見したら、ネタにして質問してみる。本音を聞き出す30の上手な質問と、まとめ、その1、単に尋ねるだけでなく、ぜひ質問に答えたい、と思わせるような聞き方を行われる。その2、初めは簡単に答えられる質問から行われる。その3、柔らかい会話を行われる。その4、個人的な雰囲気を出しながら質問をする。その5、前向きである質問の仕方を行われる。その6、具体的な内容で質問する。その7、質問することがなくても熱意を抑えるために質問のある姿勢を見せる。その8、想像できるように質問する。その9、相手の質問内容が理解できないときは質問の仕方を見直す。その10、質問の深さで仲の深さを感じてみる。その11、お酒の力で仲良くなる。その12、雰囲気全体のバランスを考えながら正直に人に話し合う。その13、質問の回答は否定や評価をせずどんなことでも正解だと受け入れるようにする。その14、命令への人は使わないように意識する。その15、質問に答えてくれたときは笑顔で喜ぶ。その16、感謝をするときは相手の名前を聞く。その17、プライベートな質問は最近のときに聞く。その18、気持ちの流れで会話する。その19、質問の答えを一つ限定しないようにする。その20、相手の元に話を進める。その21、相手が聞いてほしい質問を推測する。その22、メモを取りながら質問する。その23、曖昧な質問がやる。その24、今ここ私を含めた質問をする。その25、質問することで違うきっかけを生み出す。その26、質問の形で相手と仲良くなる。その27、直接聞きにくい質問は友人を通して尋ねる。その28、質問からどんどん会話を繋げていく。その29、忙しい、疲れた、大変とは聞きにくいにする。その30、相手の魅力を発見したらネタにして質問してみる。